聖書を読み出します。今朝与えられた聖書の箇所はマタイにいる福音書11章25節から30節です。新約聖書20ページです。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者に隠して幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任されています。父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜な者だから、私の首輝を追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからである。すべての人、主のもとにと題して指導久子先生から説教をお聞きいたします。
ただいま、マタイによる福音書11章の25節から30節をご一緒にお聞きしました。25節をもう一度読みします。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。私たちはこの朝、神を賛美しながら礼拝を捧げしています。皆をあがめます、たたえますというふうに祈りつつ、賛美の声を上げています。この祈りと賛美、礼拝の時ほど、キリスト者とそうでない人、教会の交わりを知る人とそうでない人を分けるものはないように思います。キリスト者の少ないこの日本で、天地の造り主なる神に向かって祈り、その神を褒めたたえ賛美するというのは特別な過ごし方です。神をたたえる歌を歌う、賛美歌を歌う、目に見えない神に心から祈り、その神からの働きかけを信じ応答していくこと、神との交わりに生きること、それは私たちの生活が天に向かって開かれているようなものです。目に見える地上の世界だけに生きているのではありません。神がおられる、神が私たちを見ていてくださり支えてくださる。明るく柔らかな日差しに包まれるようにして、私たちは広い世界へと招かれています。そしてこのような世界を教えてくださったのは主イエス・キリストご自身でした。今日の箇所で主が天と地の造り主なる御父、私はあなたを賛美します、そのようにおっしゃっています。私たちと同じように、私たちに先立って主が父なる神を賛美しておられます。それによって私たちは神を賛美しながら生きる、また感謝しながら生きる、そういう生活を知ることができました。今日の箇所の直前の20節から24節では、主が御言葉を聞かない町、悔い改めない町のことを嘆き悲しんで、ああなんということだというふうに嘆き悲しんで語っておられました。それに続く今日の箇所ですから、25節になりまして、急に主が賛美なさるというのはなんだかつながりがないようにも思えます。けれどもユダヤの町々が滅びてしまうことのないように、悔い改めを求め、 神に立ち返るよう願っておられる御子イエスは、悔い改めない町々への憐れみを持ち続け、なんとか救いたいと願っておられる父なる神の御心をご存じであられました。それで主は、父なる神の深い憐れみ、すべての人間に対してお持ちの好意をご存じで、ここでは賛美の声を上げておられます。この主のお姿から私たちは、私たち本来の姿、どのように生きていったらよいのか、私たちの模範を示していただいています。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。この主の賛美の言葉は、私たちの言葉でもあります。天に向かって開かれる明るい世界を見せていただきながら歩む、そのことを許されている私たちです。神が人に対する行為をどのようにお示しになられたのかという点について、25節には、知恵ある者や賢い者にはそれを隠して、幼子のようなものにお示しになったとあります。私たちが普通知恵あるものや賢いものと考えるのは、知識があったり教養があったり、そのように学問に関わるそのような人のことを考えますが、ここではファリサイ派の人々や律法学者、信心深くて律法を熱心に守ることができる、自分たちはそのようにできる考えている人たちのことを指しています。幼子のようなものとは、そういった賢いものからは排除されたり救われない、あの人たちは自分たちと比べて救われないと思われている人たちです。けれども、知恵あるものや賢いものというのは、律法を守るユダヤ教のリーダーたちのことだけを指しているわけではありません。自分の知恵に頼る、そして神の御心には頼ることをしない、そのように高ぶってしまう私たち人間の姿も表しています。私たちは神を頼りにして生きていく、神を頼らなければ本来歩むことができない、そのような幼子のようなものとなりたいと思うのです。自分の力、人間の知恵によって何でも可能だと考えて自分中心の歩みを続けて滅びてしまうのではなく、主ご自身がそうであられたように幼子のようなものとならせていただきたいと思うのです。父なる神を信頼しておられ、御心に従って歩んでいかれた、その主に倣って幼子のようなものとして生きる人は、父なる神が私たちに抱いてくださっている慈しみ、また愛を知ることができるようにされます。御子は父なる神がどのようなお方であられるかを正しく、また完全に知っておられました。27節のところに、すべてのことは父から私に任せられています、父のほかに子を知るものはなく、こと子が示そうと思うもののほかには父を知る者はいませんとあります。御子は、私と私が示すものが本当に父なる神を知ると語られます。私たちは父なる神が慈しみと愛を持って私たちに接してくださっている知っています。なぜそれが分かったのかと、それは主イエスご自身のお姿を知らされたからです。主イエスご自身の十字架のお姿を私たちが知ったので、父なる神の愛を知ることができました。父なる神は私たちの罪を贖うため一人子を十字架につけられました。すべては私たちのため、私たちの救いのためでした。十字架の主のお姿を見るとき、罪なき正しい方が私たちの罪を代わりに負ってくださったお姿を知らされます。 そしてまた父なる神がそれほどまでに私たちを思いやり、心配し、慈しんでくださった深く大きな憐れみを知ることになります。主の十字架が私のためだった。誰もが父なる神の御心を知ることができる。主が私たちを選び招いてくださっている。父なる神がその憐れみの心を知らせてくださっている。そのことを信じるものとされたいと思うのです。誰もが父なる神を知ることができ、その神の愛のうちにかくまわれ守られて生きることができます。主はそう約束してくださっています。そして28節以下の言葉をお語りになられました。28節、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。元の言葉の順番のまま訳すとこうなります。来なさい私のもとに、すべて疲れ果てている者と重荷を負わされてしまった人は、私、この私こそがあなた方を元気づけよう。来なさい、すべての人は私のもとへ。主はそうおっしゃって私たちをお待ちくださっています。大きく手を広げてすべてのものを包むようにして招いてくださっています。ただ疲れているものというのではありません。疲れ果ててしまっている人です。労苦を負う人は誰でも来なさい、私のもとへと主は言われます。重荷を負うものは受け身の形で書かれています。重荷を負わされてしまっている人という意味です。負わされている、重荷のためにうめいている人、来なさい、私、この私があなた方を休ませてあげます。休ませてあげようは元気づけるという意味もあります。あなた方を私が元気づける、主がそう言っておられます。これは一時的な休息、休みではありません。休むことによって、元気づけていただくことによって、新しい希望が生まれて、もう一度やり直すことができる、力を与えられる、心底明るい気持ちにさせられる、そういう喜びに満ちた誠の休息です。この主の呼びかけに従うとき、決して人生の道行きに迷うことがなくなります。来るように、来なさいと呼びかけてくださる方がいらっしゃるからです。休ませてあげよう、あなたは真の休みを得ることができるのだから、そう約束してくださる方は信頼に足るお方です。決して捨てられたり裏切られたりすることがありません。ところで、私たちは一体何に疲れているのでしょうか。またどのような重荷を負っているのでしょうか。さまざまな疲れや重荷があります。仕事の課題、家族の問題、自分や家族の健康、経済的な問題、考えてもすぐには解決できない重荷は私たちを徐々に疲れさせ、力を失わせていきます。はっきりしていることは、誰もそこから逃れることができない、誰もがそれぞれの重荷を負い疲れ果ててしまうということが起こるということです。もちろん見かけ上、疲れや重荷とは無縁な生活をしているように見えるという人もいるかもしれませんけれども、その人にも気づかない重荷があるように思います。一時疲れ知らずに過ごす人にも暗さが覆うことはあるからですけれども、私たちすべての人間が負っている究極の重荷、また究極の疲れ、それは私たち自身の罪であり、全人類がそこから逃れることのできない死の出来事ではないかと思います。義人はいない、一人もいないという聖句に表されていますように、 私たちは御言葉を通して罪から逃れられないものであるということを知りました。罪を負ってそれから逃れることができずに苦しんでいる、そこには絶望しかありません。罪の問題、死の問題を自分の力で乗り越えることはできないからです。若い人たちが死んでしまいたいような思いになることがあるというふうに言います。何もかもうまくいかず、自分なんかどうしようもない人間だと絶望的になると言います。けれども聖書の言葉を聞いていると、この自分にも誰かを支える役目を神様がくださっているのかなとも思う。それでもう少し絶望しないで生きていきたいと願っていると言います。罪と死の支配にがんじがらめになっている私たちには、魂の休み、安らぎが必要です。主はそれが得られると約束してくださっています。29節の最後の文章です。そうすればあなた方は安らぎを得られる。元の文は、そうすればあなた方の魂にあなた方は休みを見出すとなっています。魂に休みが与えられる、安らぎが与えられるというふうに主が語られました。29節は3つの言葉が重ねられるようにして語られています。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。首輝を追いなさい、私に学びなさい、そして魂の休みを見出しなさいと続けられています。主の首輝を追うことと主に学ぶこと、そして魂の安らぎを与えられる、それは同じことであるのです。首輝は牛や馬が働かされるときに体につけさせられるものです。首輝をつけているとき、牛や馬は働いていて休んではいません。それなのに主は首輝を追うことと休みを得ることが一つだとおっしゃっています。私たちが首輝を追っているところで、すでに安らぎを与えられ希望を見出す道があるということです。この首輝は主の首輝だと言われます。私の首輝を追いなさい、それは主と共にいることなしにはできないことです。主の首輝を追い主に学ぶためには、主のそば近くにいなくてはなりません。そこから離れては、主の首輝を追い主に学び魂の安らぎを得ることはできないからです。また学びなさいという言葉は、弟子という言葉と語源が同じです。主に学ぶというのは、主の弟子となるようにという勧めです。人生は重荷を負って進む、その連続だと言われますけれども、とても喜ばしく幸いなものでもあります。なぜなら主が共にいてくださり、さあ共に行こう、私と共に行こうと言ってくださるからです。私の首輝は追いやすい、私の荷は軽いと30節にあります。重荷をすべて主にお任せすることができるので、主の首輝は軽いのです。自分で何とかしなくて済むからです。必ず主が助けてくださり、最も良い道を示してくださり、共に行こうと語りかけてくださるからです。主キリストに結ばれて生きるということは、何もかもお委ねしお任せすることのできる明るくまた安心な生活へと招かれることです。重荷を投げ捨てて逃げ出すのではなく、主によってもう一度自分の重荷を背負い直すようなことです。 私たちは御言葉を通してそれぞれに与えられている務めを教えていただいています。それぞれがなすべきことを知らされています。主がそれを共に追ってくださる励ましを受けつつ、感謝しながら主にお仕えする歩みをしたいと願います。誰かに強制されるものではなく、また苦痛に顔を歪めながら行くものでもなく、喜んで神にお仕えする明るさに満ちたものです。私たちを招いてくださる主イエスはご自分のことを、私は乳和で謙遜なものだからとおっしゃいました。これは天地をお作りになられた父なる神と子なるキリスト御子が乳和な方、謙遜な方であることを示しています。偉大な神が私たち小さな存在の人間を憐れみ、また慈しんでくださることを知らされます。一人子を私たちのために地上にお送りくださり、十字架の低い道を歩ませなさったお方、乳和と謙遜が私たちの神のお姿です。私たちのために御子は低くなってくださいました。そのような御子キリストに学び弟子となるように、そこに真の幸いを見出すことができる、今朝私たちは聞いています。主と共に生きる幸いを喜び感謝しつつ歩みたいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。主が私たちに賛美の生活を教えてくださいました。感謝いたします。作り主なる神を教えてくださり、その方の愛と慈しみを教えて知らせてくださいました。さらに御子のもとに招いてくださいました。信頼を持って従っていくことを許されますように。寒さ厳しい中、新しい月の歩みを始めています。主がすべての人に伴ってくださいまして、必要を抱えるお一人お一人を慰めてくださいますように、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。